さあ始まりました、水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助、新藤
朱里之助と
ケイチャージです。
お願いします。
お願いします。
8月6日水曜日、生放送でお届けしております。
はい、お気象勝利
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやもう本当に3分前5分前ぐらいに
ねえ、
はい、1回戦金足農業に勝ちまして、
はい
はい、真のいとこ、
はい、
またいとこ、
またいとこ、
比嘉公也監督率いる沖縄が勝ちました。
公也2位に、
公也2位に出た、こういう時々2位につけるやつ、
公也2位に勝ちましたということで、
はい、
ありがとうございます、
はい、ということで、まあ、金足農業はまあ、兄蔵さんから1回戦負けもったいないなとか来てますが、
なるほど、
ね、まあ、ピッチャーがいいピッチャーなんですよね。
吉田大輝さん、
はい、
吉田康生さんの弟さんですよね、
はい、
オリックスの。
です、ね、
そうだから、僕なんかが高校の時もあのグラウンドに1回来てたんですよ、金足農業。あ、
それがマジで覚えてないな。同じユニフォーム、
はい、ユニフォーム一緒だはず、うん、だから結構首里高ってあのグラウンドがあるんで、あの遠征に来る内地の高校が組みやすいんですよ、この練習試合。
なるほど。
だから意外と強豪校とか練習試合してたりしてて、
うーん、
確かに、うん、で僕は小指骨折で、
うん、
多分それなん覚えてないっていうのは多分そういうことだと思うん
ですよ。あ、そっか、ね、いなかったんか、そもそも
か。この怪我人組はちょっと離れたところで筋トレとかさせられてたんですよ、
う
ん、
あ、だったな。
その時の僕のこの刀を抜く動きが、あの吉田康生の、あの刀を、あそこまで繋がってるんじゃないかな。
どう繋がったの。いや、間違いない ね、 間違ってますよ。
やってました、
どう考えて も、 いやいや、
ダンベル使っても、
いやいや、お前そんなにムキムキでもないだろ刀抜く動きぐらいで、ダンベル使えるほど。
そっから来てたんです ね、
うんすかね、
うん、まあ、他にも平安高校とかもね、
うん、
来てたこともありますし、まあ、古豪ですけど、
すごい、
京都の平安、
京奈良、京都、平安、
平安、京都じゃないですか、
うん、
死にケツでかかったよな、みんな。
その時のピッチャーが確かプロ行ってなかった、阪神の西だっけ、
西純也、
おで平安高校じゃない。
あ、そうなんだ。
じゃあ多分1回西は首里高でやってるはずよ、
すげえ、
まあ、やってるって言っても俺たちはもう多分外野の外野、
いいピッチャーですよ、うん、
外野の外野どころじゃ
ない、もう、 もう多分ボード係とか。
あ、確かに
ボード係ってあるんですよ、あの
ボード
ホームから一番対角線にあるボードがあって、うん、で、まあ、電子掲示板じゃないんで、まあ、人力でなんか、
まあ、スコアボードっすね、
スコアボード、はいはい、1点入ったら1とか、もうめちゃくちゃ重いパネルをそのカチャってその鉄のスコアボードに入れていくんですけど、もうそれをもう人力でやってて、でボード係っていうのがあって、ずっとこのなんか体勢も決まってるんですよ。だらだら座ったりしたらダメだから体育座り で永遠に2時間体育座り で立てるのはまあその
点が動いた時、
そう点が動いた時と、ではちょっとその合間だけだから、もう結構きついんですよ、うん、試合見てたらめっちゃ眠くなってくるし、遠いから、
うん、大変ですね。じゃああれですね、レッドソックスと同じシステムだから、同じですね、首里高校と。
全然違うでしょ、レッドソックス。そうなんですか、
レッドソックス多分で主導だったと思います
。人力なんですね。
グリーンモンスターのところでしたっけ、
グリーンモンスターの隣にやる、
へー、
ガシャンガシャンやるやつ、
へ
だったんじゃないか
な。あ、なんか大谷がホームランかなんかで、
うん、
そのパネル傷つけたみたい なんかシーンなかったでしたっけ。
あれはまた別かな、
別でしたっけ。
あのビール会社かなんかのパネルを一回壊して、
はいはいはい、はい、
な130か40飛ばした時に、でそのすぐ間の会社が、
はいはいはい、
なんか一箇所だけ黒い点でまたあれをなんていうの、
販売
して
、
シャレ聞いてますね。
そうそう、そういうのやってたと思う。ビールだったかな、バドワイザーだったかな。
へえ、それ面白いな。
あ、でも壊したかもしれないね、もしかしたら。大谷だったらあっちこっちで、
まあいろいろ関わりあったな。でその
あ、すごいっすね。
旧大野山球場とかはまた建物の中からな、2階みたいなところに登って、でまたボードだけど、今はもう電子掲示板じゃないですか、
はいはいはいはい、
僕なんかの年がラスト大野山球場だったんですよ。セルラーに
建
て替える前、ラスト大野山球場で、で、その時とかもボード係とかはもう建物というかこのボードに上がっていく階段登って、ちょっと高いところからな試合見るっていう。
これだ、これがレッドソックスだ。
レッドソックス。
こっちは違うな。
いやいや、いいんすよ。
手裏剣は違う。
いや、レッドソックスとの親和性はいいんすよ。
外からだ。外からやるパターンだ。
いやいや、どっちでもいいんすよ、それは。
中入ってじゃなくて。
いやいや、中か外かは知らんけど。
外付け。
外付け。
そうそう、外付けで。
あ、じゃあ全然違う。
いやいや、ほぼ一緒っすよ。
はもう
それを言ったら。そこまで違う子はないですよ。
イワクラゲも生えるし。
いやいや、いいでしょ、イワクラゲ。よく覚えてたら、先週の。
レッドソックスは。
ワカメみたいなやつ、地面から生えてくる。
それは生えない。
レッドソックスも生えてそうじゃないですかね。
あっちはね、あっちだ。
イワクラゲは。
海近いですもんね。
はい、ということでね、
おめでとうございます。
今後ね、沖縄勝利
でしょ。
うん。
あの左ピ
ッチャー。
すごい。
すごいピッチャーって。
高2で、マックス150とかじゃないですか。まだ高2っすね。
なんか、
あ、氷なんだ。
まだ氷。
宮城みたいな感じですね。
14奪三振ですよ、今日。すごい。毎回三振。
やばいっすね。
すごいな。
相当すごいっすよ。
いや、やっぱでも沖縄って強いんすね。シンプルに。
確かに。
言ってた水島新司さんが言ってるから、
まず。水島新司さん。
ドカベンの？
ドカベンの。
いや、沖縄がじゃなくて。
はい。
もう高校野球メインで書いてるから。
はいはいはい。
一度、こうやって優勝したり、甲子園行って。行ったというか、まあまあ優勝した地域はもうレベルは絶対落ちないってもう
ずっと言ってた。へえ、何なんだろう、やっぱモチベーションなのか。
いや、まあだから単純にみんなが切磋琢磨するんじゃないですか。
うん、まあ人も入ってくるだろうし。
そうそうそう。
いや、でもさっきの聞いたら、あれ、まあ、チョメさんとか鹿児島出身で、うん、で、まあ、今神村学園出てるけど、ほぼ鹿児島出身の人はいないらしいんですよ。
へえ、
まあ、大阪桐蔭みたいなことよね。
そう、だから鹿児島でもそうなんだと思って、でそう考えたらすごいですよね、沖縄。名字見たらほぼうちなんちじゃないですか。
うん、まあ、なんかちょっとブレたりはするでしょ、たまには。
ブレるっていうのは
別の人がいっぱい来た、あのシーズン
も代もありましたっけ。
あったでしょ、なんとなく。多分だけど、
もしかしたらもうそこはもう比嘉公也22チェックが入ってるかもしれんな。
もう違うけど、沖縄もとうとうバスケやもう外国人選手留学生を入れ始めてるから、ずっと沖縄だけか分からんけど見なかったわけよ。
あ、この高校、
高校バスケ
は。へ
え、どうでかいやつが
確かに
入り、高難だったか。
へえ、福岡とか2名ぐらいいますもんね。
もうあの辺はもう強豪校はもうほとんどいるんじゃない。九州はでも高校スポーツは全部強いでしょ。全部。
あ、そうなんですね。
全部強いと思うよ、九州は。
あ、強い高校があるっていう。
高校高校があるというか、まあまあ強い、強いから高校が有名になったんじゃない。
はあはあ、
全部強いはずじゃん。剣道とかもこの間すごかったもん。ベスト8、全国大会ベスト8、7チーム九州の高校。
あ、なんかテレビ やってましたね。
あ、テレビ、
そう、龍南とか、はい、みたいな
やってた。
あ、剣道強いんだ。
九州はもう剣道さ、剣の。
あ、そうなんすか。
もう剣のすごいところさ。
みんな初めて聞きましたけど、
もう
日本薩摩藩とか、
もうあっち旅行行ったらみんな刺してる。
ね、刺してないです。
地元の
見たことないですよ。福岡旅行行った時に。
なんかあ、すぐやられる、叩き切られる。
どういう状況それは。
薩摩藩に相当な人斬りがいたみたいなのは有名っすよね。
あ、薩摩はあの人じゃないの。
瀬古殿の
成明じゃないの。
でしたっけ。
なんか沖縄の人が大嫌いなんでしょ。
そうなんすか。
鹿児島は。
いや、もうこの薩摩藩
もいろいろいっぱいいじめられたから
って。逆に
で、なんか相当鬼のようなやつ、
はい、
その戦国ぐらいの時に、
うん、
あ、戦国じゃないか、もっと江戸時代分からんな、戦国は分からんけど、
はい、
なんかすっごい強い、いろいろいるさ、武将が、
はいはい、
でいるんじゃない、そっちの薩摩にもいたと思うよ、鬼って言われてた。
へえ、
多分豊臣時代にあの朝鮮出兵したのも、
はいはいはい、
出兵もしてるはず、この人の時代は。
へえ、
これは薩摩からですか。
薩摩から。
へえ、
やってると思う。
まあ、これがあって、まあ、剣道が強いのかどうかっていうところですけど、まあ、そういうのがあるんですかね。
まあ、昔からやばかったんじゃない。
うん、
もう本当昔からなんかいろんな武将出てるし、おそらく強いよ。
いや、でも
気をつけて、本
当に、うん、
切られるよ。
いや、だからそこに集結しなくていいですよ。
チョメさんに。
チョメさん。
なんでよ。
あ、剣道やってた。
いや、剣道やってたっぽいけど。
チョメ、チョメっつって、
チェストみたいな、ルオーニケンシンのチェストみたいな感じで、
ほぼ
それ怖いな、
ほぼ五百円勝負、
確かに、
チャベ、
いや、まあその流れでもあれだ、思い出したけど、ラムちゃんの、
はい、
ネパールの軍が強いんでしょ、やばいんでしょ、軍だ
って。あ、ネパール軍は強いって聞いたことありますね。
なんかあれわかる、もう最近ひどい事件があったさ。切りつけられたって、日本で
あ、そうなんすか。
なんかあったわけよ。だめなくなってたかな。あの時に使ったナイフがなったみたいな。あれがネパール軍が使ってる。なったっていう。
あの4本持ってた人。
あ、何本かわからんけ
ど。これどこの事件？
内地どこかな、
ね。内地だったけど。
だから通り魔みたいな。
通り魔で。
怖。
特殊なナイフっていう表現だったんですよ。特殊なナイフを4本所持みたいな。
4本。
これはこの加害者も日本人。
加害者日本人。
いや、とんでもだから、ああいうのもあるから。何があるか分からんから、叩き切られるから気をつけて本当に。
いや、それは本当に気をつけないといけないけど、本当にあったことだから。それは九州とは別だけど、それは。
まあまあ楽しみですね、野球もね。
まあ、そうですね。野球がね。始まりましたから、う
ん、ねえ、サウナ時期最高っすよね。
ああそうだな。
サウナで見る高校野球がもうたまんないんすよ。
あ、なんかたまにいるね、モニターがあるんでしょ
う。そうそうそう、うん、だからもうその時はあと8分入ろうとかじゃなくて、もうこの回までみたいな、う
ん、そんなに見れるんだ。
もう攻撃が終わった瞬間におじさんたちがゾロゾロ水風呂に飛び込むっていう。
あ、でも攻撃を見るんだ。
攻撃とか、まあ、守備、その回の変わり目ごとに変わっていくっていう。
特にな、もう浦添のユジスタスの方はもうおじさんたちがほぼほぼ一緒なんですよ、毎日。だからもうおじさん同士が本当に家族みたいな。
那覇も一緒、ジスタス。
あ、そうなんだ。リビングみたいな感じじゃない。
本当に一緒で。
あ、でもそんな考えたら、そっか、沖縄も野球の時期はみんなあちこちで見るか。電化製品でもみんな。
ああ、見るかもしれないですね。
まあ、今日こそもう僕なんかもね、ちょっと前室で一緒にみんなで見てましたし、
高校野球と金城保さんの話でね、
金城
ネタ合わせで集中できなかったです。
確かに。金
城保さん来てて、なんかめちゃくちゃスピリチュアルな話してて、なんかめっちゃ入ってくるんですよ、耳に。
なるほどね。
うん、
そういうことね。ゲストがいたんですか。そうかそうか。
2時間やって2行しか進まんかったな。
しょうがないね、スピリチュアルもね、大事ですけどね。楽しみだ、高校野球も、
はい、
ありがたい、
ありがたいですね、うん、はい、そして、また、今月があのライブがあるんですけど、8月の24日の日曜日、
日曜日ですよね、
はい、日曜日、この時があの高校、生まで1000円という夏休みスペシャルでお届けしますので、
うん、ほうほう、
はい、
あ、夏休みだから、
はい、ちょっと今まで小学校1000円で中学生からは2000円という大人料金になってたんですけど、ちょっと8月はちょっと試しに小中高、までは、1000円のキャンペーンでやってますんで。
他にもなんかアイデアあった、
この1000円以外に。
めっちゃ気になったんだけど、そういえば言われて。
いや、もう
高校生1000円にしようぜだけ。
もうだけです。
だけでも一つの案でもうすぐ OK
です。すぐ OK です。
そうなんだ。
はい、なんか他にありますアイディア。
いや、俺はなんでこれやったんかなんかちょっとよくわからなかった。まあまあ夏休みだから子供たちに見てもらいたいっていう意味でやったのかなっていう。
あ、そうそうそう。
そっか、
それもありますし、なんか受付でなんか中学生が大人料金ってなった時に、なんかたまに気まずい思いをするって話が出てて、
あ、
なんか、あ、じゃあ、大人1人、中学生1人で小学生1人の、
うん、
3名で来たとして、あ、じゃあ、大人料金2名、子供料金1名で5000円ですねってなったら、え、中学生、え、子供、あ、大人料金みたいな、まあ、誇張して言ってるんですけども、まあ
確かに、
まあ、あ、そうなんだ、みたいな感じのリアクションになる時があるらしくて、まあ、事前周知が足りないっていうのもあると思うんですけど、まあ、というのがあり、もうなんか一般的な感覚で、まあ、それがいいんじゃないかっていうのもあり、
中学生じゃ今後下げるっていう考えはある。
あ、そうですね。だから中高生も1000円とかの方が来やすいんだろう。そもそも中高生ってあんまりライブ自体にいない気もするんですけど、まあ、まあ1000円にしたら、まあ、少しは来てくれるのかなとか。
ゆいさんが個人的には小学生500円にしてほしかった
よくいらっしゃるもんね、1000円。
なるほどね、確かに小学生の方が夏休みだったら来やすいのか、
うん、いや俺はだから、うん、そうじゃなくて、
うんうん、
あの小学生以下は無料ってやった方が俺よかったなと思ってるわけ、
うん、あ、なるほど。
さっき言ったみたいに、うんうん、高校生とかいくら安くしようとなんだろう、はいはい、多分来ないさ。
確かに親と一緒に来る世代でもないですもんね。
そしたら親が、まあ、友達誘って、うんうん、小学生はタダらしいよっつって、
はいはい、
じゃあ一緒に行くっつって、はいはい、他のファミリーと やったら確かに増えていくんじゃないかって思ったから、
はいはい、
高校生とか1000円じゃなくて、うんはいはいはい、子供無料でいいんじゃないかと思ったんだけど、
それだ、
夏休みだし、
確かに、だからね、もうこのゆゆいさんが言ってるみたいな500円とか、
うん、
ね、言うのも一応いいですね。
そこよ社長しょぼいんですよ、ちょっとでもトロするところがしょぼいんですよ。
違う違う違う、
しかも無料でいいんですよ。
それをやるとまたね、めちゃめちゃめちゃめちゃじゃないんですよ。
確かにね、うん、優しくないですね。
まあ、そう、まあ、お前のアイディアなんかある？
ん？
お前のアイディア、
僕、
うん、
僕はもう膝上も500円で
いい。
小学生は500円でもいいしけど、下げてもいいけど、膝上も席として見出します。
なんでよ、なんでよ、せっかく膝上無料にしてるのに。そこから取るわ。
膝上も500円で。
はい。まあ、とかね、まあいろいろ皆さんのアイディアも、もうすぐ取り入れますから。
大阪のうちさん、無料にしたら戻すのめちゃくちゃ大変ですよ。
確かに。
税金の話みたいな。
うちは大丈夫なんですよ。取るのが、もう鬼のように取る人たちしかいないんで。
そう、逆に。ただ、無料にした時の怖さで言うと、緊張の怖さはあるよな。
ああ、確かに。
あの、小学生20名鬼ごっこ始めるっていう。
ああ、
へえ。
いや、もう招待券ばらまきまくって。
やっちゃったやつね。
で、小学校に無料券配ったんですよ。で、多分あれは親が来てなかったのか一緒に分かんないんですけど。
じゃなくて、たまたま外にいた、うん、開演前に配ってたわけよ。
あ、そうなんだ。
あのマネージャーがもう入れよう入れようっつって、結構外でたむろして遊んでた子供たちに無料だよっつって配ってたから、あんな無秩序な感じになっちゃってたもん。
まあ親御さんとしたらそれはないか。
覚えてる。そんな走ってるやつらいたんだ。
いました。
もうオープニングとかで。
昔の映画館思い出したもん。
全然覚えてないな。いやでもそれはない。
まあそうっすね。ファミリーで来てたらね、特に、
うん
うん、
なあ、どうせ来ない、まあ、どうせ来ないではないけど、うん、どっちもウィンウィンかなと思う。だんだん無料でチケット配ってるわけじゃないです。小学生は無料ですよって言ってるだけなんで、
はいはい、
で直でチケット配ってないし、だから小学生だけでも絶対来れないし、
うんうん、
絶対親連れて来ないといけないはずだから、
はいはい、
だからまあ俺はそっちの方がいいかな。どっちもウィンウィンかなと思って、なんか増える感じがして、お客さんも、
うんうん、
でお客さんもなんか得した感じもするし、
うんうん、
まあ夏休みっぽいしみたいなね。
確かに、そうですね、確かに。じゃあこれも秋休みスペシャルでやりましょうか。
子供無料、
子供無料、秋休み、
秋休み、
秋休みがいつか分からんけど、
うん
ね、うん、秋休みって11月ですか、だからあるのか秋休みって。今
なんか二部制みたいなのだ
と
ある
し、夏休みが今なんかでも半分ぐらいになった代わりに秋休みがあるみたいな、
え、
そんなの
感じじゃなかったですか。
そんなのあるんだ。
あ、じゃなかったですか。なんか、
でも確かになんか聞いたことある、秋休み。
そうそう、もう1学期制、2学期制。
ああ、2学期制
になったのと同時になんかそうなったみたいな。
半期だから秋休みは10月頭らしいですね。
へ
え、10月頭。
今はもう夏休みの方がいい。気どんななんですかね、親は。夏休みが暑いから
てか、そもそもで言うと、そもそもなんですけど、8月24日ってじゃあ夏休みではないのかな、厳密には。最後の日曜日みたいな感じなんですかね。
あ、子供たち
に、子供たち短くなってるってことは、
2学期制だったら
勝手に8月いっぱいのイメージで夏休みと思ってたけど、う
ん、小中高によってもまた違うのかもね、
うんうん、
もしかしたら、
うん、なるほどね。まあちょっとそこら辺の情報もね、仕入れながら、
うんうん、
ナイスアイディアをね、うん、入れていきたいと思います、
うん、
あ、アニゾウさんが東村祭りでオリジンが気になった友達、うん、今日連れて行きますって来てます。
お、マジですか、あ、嬉しい、東村祭り、そう、アニゾウさん東村祭りにも来てくれてて、
すげえ
目の前で、
いや、ありがたいっすね。
あ、そう、8月2日にありまして、
お、
純選手は月に西新之助で行きまして、
これライブ終わりで初イノシシ食べたさ、
うん、あ、イノシシな、
美味しかったんすけど、そんなめっちゃ食べたイメージないんですけど、帰ったら3キロ太ってました。
わかる、
太ってたよな、
俺も太ってた、
イノシシやばと思って、
お、
なんでだろう、
一応脂肪めっちゃプルプルだったんですよ、
う
コラーゲンすげえなと思ってたんですけど、
うん、
太ってましたね。
じゃあ食ったってこと。
いや、
食いました。
何なんだろう、
あ、なんか大量に食ったんじゃない、シンプル、
で大量に食ったと思うんですけど、ただ僕の中では 結構今まで史上体重の増え方でいうとすごかったんですよ、うん、っていうのも僕の二日酔いダイエットっていうのがあるんですけど、翌日全部吐くっていうので、
なるほど、リバース、
うん、もう全部吐いたんですよ、はあはあ、で全部吐いた後に測っても増えてたからびっくりして、
イノシシお前の胃の中でギュッ
やってた、
出るもんか、
なんで自我がある、確か
にやってたんでしょ、
リバースしたの一回こうかき集めて口にぶ
っ、いやいや記憶なくしすぎだろ、
持ってない持ってないって
、人格も失ってるや
し、もったいないよ
もったいないよじゃないよなんで俺記憶してたら最終的にゲロ食うば、
そう
すごかった、でそうお土産でパイナップルももらったんですよ、
あ、もらった、
あれ調べたら一玉、
うわすげえ、
一玉3000円ぐらい
で、マジで、
そうゴールドバレルっていう、
あ聞いたことある、
ゴールド、
めっちゃ美味しかった、
あれそんな高いんだ、
あれそう今普通にマックスバリューで東村フェアみたいになってて、チラッと見たらゴールドバレル東村2980円とかだ、で内地で見たら内地で売るんだったら1万超えるんですよ、相当なブランドパイン、
へー、
美味しかったっ
すね、あれはなかったんですか、
はい、
スナックパイみたい な, なん
か、あちぎって食えるやつ、
あそうそうそう、
あれではなかったっすね、
聞いたことあるの、でもゴールド、
ゴールドバレル、
でもなんかパインはマジでもうザ・東村みたいな感じで、見たことない量のカットパインが最初出てきた、
確かに大量 の,
あの白間龍太さんっていう三振奏者の方がいての、家で打ち上げみたいなのやらせていただいて、そこで
打ち上げもやって、
そのカットパインがもうすごいボールに出てきて、めっちゃ東村っすねって言ったら、帰りに一人一玉お土産もありますよ、
すげえ
帰りのこいつの車だったんですけど、うん、パインの匂いでな、
あ俺そう、あれ3日ぐらい金かった
へえ、
パインじゃないの、
パインの匂いのツーンってのと、うん、こいつが入って帰ってきた時のツーンって相まってどっちがどっちだろうい
や分かるだろパインからそんな匂いはしないだろ、
ゴールドゲ
ロ俺のやつみたいな、
ゴールドボール
ゴールドゲロじゃないよ、編集されてるやしゴールドゲロキラキラキラが入ってるやし、
ゲロゴール何食ったばっか、何食ったかバレる
いやいやいや、やかましいわ入ってるだけやしや、
だ
いたいゴールドバレルみたいに言わんけ、
そうなんすごいですね、どこの東村でかいさ、
うん、
あ確かに、
どういうところでやったの、運動公園、
東村なんだったか、ツツジの森公園みたいな、
あもう山の方なんだ、じゃ
ですかね、あもうあの東村のツツジ祭りとかやってるところですね、
うん、あじゃあそうかもしれないね、山の方というか、そうなんですね、
あ白間さん、あご両親がパイナップル農家なんですね、龍太さん、
そんなブランドもじゃあ作ってらっしゃるんですね、
うん、
すげえ、
はい、もう僕はもう龍太さんにね、あのまた今忘れた靴も預かっていただいてるんで、
言ってたな、
はい、今週土曜日また厚木ニーニーが大宜味村祭りに出ますんで、はい、
すげえ、
その時に同行に行くマネージャーにトリニティ、
お前行かないんだ行かないんだ、
そうお前大宜味村まで行くんだっつってちょっとお願いしていいっつってちょっと今調整してますんで、はい、
すげえ、
もうご迷惑を、ね、おかけしましたけど、
今祭りだらけなんですね、
うん、あそうですね、だから北部のも祭り連続でやってますから、
で兄蔵さんがその気になった人をまた連れてくる、
あそうだからすごいっすね、
今日
どういう今日ってことですか、
今日はこのこ
今日のこっち純駆動じゃないですかね、
あよかったじゃないですか、
いやいやいいっすね、ちょっといろんなところでやってるからまたいいっすね、
また一人ゲットして、
はい、ありがとうございます、今日はこの後19時30分から週刊オリジンお笑いライブ、うん、純駆動近い会でございますのでよろしくお願いします、
いや楽しみだ、すごい、
はい、
すごい営業ですね、
それでは皆さんのメールもお待ちしております、はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします、
FM なは
タクジェイの
うちなーぐちな
ー、今日のうちなーぐちはこちら、
かさんぱ
ーかさんぱ
ー、これはかししぶるかししぶりなどという意味があります、
集合貸してプレステ2貸して
プレステ2
お願い貸して1回だけ全部線とかもコントローラーも全部貸して
何で言うの何で言うから嫌だよ
お前返さんやしやりたいお前絶対貸して持ってっていい
何で言う何で言う
ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ
ちょちょちょちょちょち
ょちょ神様も言ってるから
神様が言うんだったらじゃあ
借りていいんでしょやったやった何何何
貸して貸して
あなんで
ええ
あ
子さんばさん
あいややだあ取られた
このように使ってみましょう
えまだ子さんばしたな
子さんばさんけ 78.0
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
はい、さあ水曜嬉しい青いとります、うん、さあそれではこのコーナー行きましょう。ガジマルファミリーの4コマ目を当てよう。
はい、
さあということでこちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
はい、
はい、ということで、今日は6773回目桃心先生の作品、はい、紹介していきたいんですが、今日の朝刊ですね、今日はまず紹介したいと思います。8月6日、
うん、
タイトルがついてます。夏の甲子園、沖縄尚学の今日の試合は午後4時15分開始予定で、とで、2コマ目応援準備はバッチリだよとガジュマルファミリーみんなが集合してます。で、まあ、そういえば今日はこういう大事な日だなっていうのを、思い返させてくれる、4コマ目なんですけど、3コマ目、はい、母ちゃんもうすぐ8時15分になるよと、で4コマ目今日は広島原爆の日黙祷と、うん、いう4コマ目ですね。今日はさすがにね、
うん、
これクイズにして答えがこれっていうのは少し、それ出す出題するのがはばかれるので、うん、紹介させていただきました。
はい、
はい、まあ、大切な日ですのでね、
今日はね、うん、確かに、
うん、もう本当に世界もねきな臭くなってますんでね、
きな臭いそれ、うん、本当によ、
うん、もうこれがねもう今日この日ね、うん、また平和を見つめ直す日としてね、皆さんもぜひぜひ思いを馳せていただきたいと思います、
ね、ちょっと保さんがいればね、うん、もっとそういう話 できたかもしれないですけどね、
まあ、確かに
いろんな話、
保さん未来を、まあ、見えるというか感じることができる能力がある方なんで、
でもうちにも琉球ドラゴンがいるじゃないです
か。カミンチュといえば
カミンチュ琉球ドラゴン前平坊主さん、うん、そうだから前平坊主さんが最初近所保さんと出会ったんですよ。
カミンチュ同士、
カミンチュ同士
周波数があって、
うん、どこで会ったんだったかな、あれだ、なんか近所保さんのことを、うん、なんかそもそもなんかダディがあのちょっと気になってて、
うん、
でなんかナハートでこのイベントがあるって、
はいはいはい、
大ホールであのコヤッキーさんとかそれこそヒープーさんが、
はいはい、
あの司会だった、
はいはいはい、
座談会っていうなんかちょっと会談系のイベントがあったんですけどもう本当にすごいイベントで大ホール埋まるぐらい、でそこに近所保さんがいて、あれ、ね、この人気になるなと思ったダディがちょっと今のハートで働いてる元マネージャーの池根さんに、池根っつってちょっと会えないかって言ったら会わせてもらったみたい
な
流れらしいですね。
見てほしいな。俺幼少期から金縛り癖半端ないんですよ、
うんうん、
しょっちゅう金縛りになるんで、
うん、
これが何なのかっていうの気になりすぎて脳のあれも取れましたからね、スキャンみたいな。
あ、これは脳科学的なやつじゃない
かな。そう、脳じゃないかなこれと思って、
うんうん、
まあ、脳にも異常なく、
うん、
なんだろう、
その琉球ドラゴンさんには聞きました。
ドラゴン
ちっちゃい時から金縛り癖があるんですけど、なんか、
あ、聞いてない、まだ聞いてない。
聞いた方がいいんじゃないですか。
確かに、
うん、
うちのねドラゴン先生はすごいじゃないですか、
うん、ドラゴン先生
龍神ですね。
あ、
はい、確かにね、気な臭くなってますからね。
そうですね、
うん、
なんか俺の世代では大丈夫と思ってたんですよ、
うんうんうん、
戦争
は、はいはい、
あの長平成も
長平成、はいはいはい、
ちょっとやばそうじゃない二人は。
徴兵制っていうのはもうこの無理やり戦争に生かされるっていう強制的に
戦争もそうなんですけど、うんうん、起こると思ってなかったんですけど生きてるうちに、
はいはい、
僕の場合も小指見したらもう、うん、めんちゃってん
だ
よ不祥兵
お前そんなに使えないわ
不祥兵
金縛りも
お前の小指便利だな
お前もこう口から
って、うん、なんでよや
口高け不祥兵
なんでよやあんな口高け不祥兵だもん
不衛生
不衛生関係ないだろ別に迷惑かけないだろ前線にいても
不衛生兵だろ
不衛生兵だろでも切ったらだけやし切ったらだけのやつ、
ね、軍の士気を下げるっ
つなんでよや
口高けは
そんなに目立ってはないだろ、ね、口高け自体が
だったらどうしますもう一応なんかパックンさんだったかなあのいるじゃないですか
パックンマックン
パックンマックンさんが一回ビビった時があったらしくてさすがにあの、まあ、いわゆる徴兵制って赤髪みたいな、
はいはいはい、
で一回自宅で 若い頃とか大学生時代とかちょっと忘れたけど、
はい、
来たらしいわけこの赤髪、
はいはい、
あなた徴兵
って言
って、
はいはい、
嘘だろと思ってマジでって思ったらあの、まあ、政治活動してる人たちがこんなのありますよあのちゃんと行かないとじゃないか
あこれ日本の話アメリカで
アメリカでさえそんなびっくりするから、
はいはいはい、
直接こうやって来たら、
はいはい、
やばいってなぜってなるはず
だ、まあ、確かに
あ
マシンはもうこれであ
免れる
だるわそんな一発 OK なんだ
そんな
でもなんか海外とかそれ逃れまくって捕まるパターンって結構多いですよね
あそうなんだ
それも徴兵制がある国はそう
ですねモハメドアリとかもじゃないもうなんかメダル剥奪とかもありますもんね確か
なんかいろいろあるんじゃないなんかあの、まあ、俺は行きます、まあ、国のあれだったらいろいろ剥奪剥奪か分からんけどいろいろやられると思う、まあ、まあでもあの牢屋行きではあると思うよ何ヶ月かでも日本も昔多分そうだったはずだからあの牢屋行きじゃないけど
そうですね
明治時代かど
っか
の時代も大正かな
今の時代だったら亡命とかめっちゃありそうっすね
まあ確かに
あこの日本からって
ことからフィリピンとか
うん
どこだタイだったっけくじ引きでやるやつ
ああなんか見た
あくじ引きで徴兵があるんですか
なんか
あったそれ
それなんか集まってからいっぺんに来ないってイエーとか
はいはいはい
とかやる人
うわ徴兵行きたくないってことですよねみんな基本的には
まあそうじゃない
そう、うん、動画で見たのなんかこのジェンダーっぽい男子がくねくねしながら勢いよと引いて多分引いちゃってジャーみたいなめちゃくちゃ暴れまくるっていうのを見た気がする
いろいろ大変よ俺はまあおじさんだからまあ一応何歳まで引き上げるか分からんけどマジで気な臭くなってますよ
いやもうとりあえずことぶきパンチをね鍛え上げるしかないですねオリジン的には
ことぶきパンチはもう徴兵されたら俺たちよりランク上に行く可能性が
そうなんですか
上官
鼻で扱う、
まあ、確かに学歴で言ったら高学歴の方ですからね、
うん、
なんとか兵になるかもしれないですねその上の、ね、
上の方に
スタもう完全にボディは腐敗した
か、うん、確かに
やつだけど、
うん、やっぱりですよ本当にねなんか変なことなってますんで
うん、
うん
もう気をつけないといけないですね本当
はい、うん、そうですね、うんそしてこちら、ツイキャスの方で、はい、大阪のうちさんが今日の X でタレントさんと直接連絡しちゃダメってあったけど以前から知ってる場合はどうなんということで
X で
今日 X とインスタの方で、まあ、オリジンのアカウントから、まあ、オリジンの芸人役者タレントは、お客さんと直接連絡交換できませんみたいなものをアップしたんですね。
なんか周知ありましたね。そう、でも、連絡。
まあ、以前からね知ってる方もいらっしゃると思いますね。それはもうわざわざ、削除してくださいとかももちろん、うん、動向ではないので、まあ、これからの話でいろいろコンプラとかねいろんなものが、出てきた中で、まあ、今まで知ってる常連さんという方もいらっしゃいますけど、うんまあ、新しいお客さんとかちょっといろいろわからない方もいらっしゃるんでちょっと一律で禁止っていう線を引かないとちょっと管理が難しいっていうのがありますので、うんうんはい、そういう今日は発信をさせていただいたというところでございます、はい
うん
はい、ということでいきましょうか一応本日の朝刊は、ガジュマルファミリーと、いうことだったんですが 昨日のものから、
ま、別のやつがあるんですね。
はい、出題しましょうかね、うん、
はい、
8月5日火曜日6772回目のガジュマルファミリーでございます。一コマ目、チブルニーが新聞を、読んでいて、キヨアキニーニーの今日の運勢、突然の雨に注意ってと、うん、で、キヨアキニーニーは、いやこんなに晴れてるのにと、
うん、
いうことで、まあ、ジャージ姿で普通にウォーキング行きます。で2コマ目、そしたらザーッともうすごい雨降ってきます、
うん、
うわーっとめっちゃびしょ濡れになって、で3コマ目、洗車をしたらと、ザーッとまた洗車した車にわーっと雨が降って、それを見てうそーんと、うん、キヤキニーニーが言ってます。4コマ目、どうなると。
なるほど、いやこれだから雨と思ったわけですよ、キヤキニーニーは。
はいはい、
でもう洗車したのに、うん、雨かやと思ったら、
はい、
全部鳥のうんこ
だ。鳥のうんこ、
鳥のうんこ、
乱れ打ち、
片部位みたいな勢いで
鳥うんこ、
汚すぎるでしょ、その汚い。いやいや、
じゃあ占い外れてるやしってことするの。
いやいや、そこじゃないわけ、
雨じゃなくて、
うん、それどころじゃないんですよ。占い忘れますって、そんなザーってうんこ降ってきたら、
う
ん、
まあでも考えようによって
は
さ、
はい、
雲のうんこみたいなもんじゃないの、雨って。
え、全然違います。
雲のうんこ、
いやいや、すいません、すごいなんかドヤ顔みたいに言ってますけど名言みたいに言ってますけど違いますよ。
アニメか、あ、漫画で最近知ったんだけど、まあ、ちょっと関係ないけど、
はいはい、
あの他のラジオでも言ったけど、この雲さ、
はい、
分かる、重さ、あれ雲の重さ、
重さって
ないんじゃないですか、
だいたい
浮いてるもの
一塊、
いやもうゼロじゃないですか。
いや違います、そういうなんかひねりとかじゃなくてあるんですよ一応、
はいはい、
どれくらいか分かります
。一塊っていうあれが曖昧ですね、
まあ、大体そう、
まあ、本当にじゃあ 0.001 グラムぐらい、
まあ、積乱雲ぐらい、大体もう雨降りそうだな、あの雲の、
もくもく、
あでもそっか、水が出てくるってことは重さはあるのか、
そういうこと、
はあ、
なんかね500万トンぐらいあるんですよ、一塊、
一塊
マントン
全然イメージが、
そっか、でもなんか一応そこからでも
ネットで調べたら、あのまあちゃんとあれはあるけどさ、
はいはいはい、
あ、なるほどなるほど、俺は漫画でちょっと適当に曖昧にもらった情報なんだけど、大体一塊でっていう、はい
は
い、
まあ、でも確かに飛行機乗ってて、うんうん、なんか雲に突っ込む、離陸して、
うんうん、
時が一番揺れますもんね、
うんうん、まあまあなんかぶつかってる感じ、ね、
ぶつかってる感じ、
だからさ水の塊みたいなもんだからさ、
うん、
でしかもでっかいさ、
うんうんうんうん、
こっちから見たらまあまあこんな感じかな、だけど雲って一つの島ぐらい多いぐらいのでかさ、さ一応、
はいはいはい、
それは500万トンぐらいあるはずなと思って、
はい、
以上です、ありがとうございます。
いや以上でいいんですよ、雲知識。
ラピュタのね、
ラ、あ、お
う
お
う、浮く島があるぐらいですもんね、
うん、確かにそうだよ、ラピュタのね、
うん、確かにそんぐらい基盤がしっかりしてるっていう、
しっかりしてる、うん、竜の巣でしたっけ、
なんかあったね、
うん、
何だったかな、あ、まあまあまあそんな感じなのかな、うん、
竜の巣って言われてるの、あの島、
竜の巣の中にある島がラピュタ、
ああそういうこと、
ラピュタや、
天空の城、
うん、いやいや、
ラピュタ、
なんかそれは
見たいな、見
たいな、言い方でどうにか言い方で面白い要素を足そうとして
また見たいな、
はい、4コマ目いっぱい来てます、
4コマ目はもうあれでしょ、だからなんか、
いやこれはもう本当に
雨降ったから、
雨降っても予想以上に今日もドストレートです、もうど真ん中すぎて逆に空振りします、皆さん、
あ、じゃあもう簡単さ、だから、
はい、
思った通り漫画だし、
漫画だし、
雨が降ってきたと思ったら、キヨアキニーニが必殺の鍛えた体をバッキー見せて、
キヨアキニーニが見せて、
彼もムキムキなって、
ムキムキなっちゃって、
もうコンパクトに車をギュッギュッギュッギュッ、
なんでよや、
雨に濡れないように、
アホだ、
いやいやいやいや、
全部潰して
潰しておしまいやしや、
手のひらサイズに
濡れた方がいいよや、
違う、
潰せんし、
漫画だぜ、
いやいや、ま、漫画、漫画ダメすぎです、
違う、
漫画ダメすぎ、そんなストレートないから、
今、うん、東北とかは雨が降ってないから、
うん、
ね、困ってるじゃないですか、うん、米の、
まあ、困ってる、確かに、まあ、
そうですね、
で4コマ目で、うん、そんな困ってる、雨が欲しい人もいるのに、
うん、
注意って何かやって切れた、
はいはいはい、
人によってはもう恵みの雨だろ、
いやいや、
ストレート、
あの急にそんなとんがり方されても困ります、あのガチマルファミリーの4コマ目で、はい、こちら、国分寺の加藤ちゃんさん、キヨアキニーニーがユーフルに入ってまた雨とか、ユイユイさん、俺シャワー浴びたばっかりなのにと、国分寺の加藤ちゃんさん、雷様親子が 雲の上で満足そうとか、ああこれもいいですね、はい、
たまに出るからね、
出てくる雷様ですね、
うん、さあ大城くまさん4コマ目、さらに激しい雨になり、雨の線を書き込みすぎて真っ暗なコマになったら怖すぎるでしょこれサイコパスの4コマ目ですよこれ。うん、むっくりくりくりくりっくりさん面白、
うん、
名前面白、こちら頭にシャンプーかけて外に出る、
うん、いいっすね、
ありそうですね、国分寺の加藤ちゃんさん4コマ目、ニーニーがダム何パーセントか予想してる、あ水曜リアを絡みで、いい、ね、久々に絡んでほしいですね、うん、そしてもう一個加藤ちゃんさん、傘を持ってなくて蚊帳を破ったけど濡れたと、
うん、
あこれもオリアワ絡みでいいですね、蚊帳をなんか設置してましたね月曜日、大城くまさんがこの
月曜日
こっちのスタジオに SNS で見たんですけど、はい、
蚊に刺されないように、
うん、いやなんか何だったかな、もう買ったからだったかな、はい、買ってしまったからとりあえず設置しようみたいな感じだったかな、はい、ということで正解いきましょう、 もうこれね、はい、もう皆さんストレートすぎて逆に空振りします、
ドテーンってなる、
もうドテーンとなります、うん、まあ、気が気に入りの今日の運勢、突然の雨に注意ってというチブルニーに、2コマ目ウォーキング中にザーッと雨に降られる、
うん、
で3コマ目洗車をしてもバーッと雨に降られる、うん、4コマ目新聞を見て気が気に入りが一言、この運勢当たるやっさ、ドテーンなんでよやドテーンと並んだ
カタスカシ
ャーじゃもう 日常です、だからもう本当に6772回目だから、もう本当にもう気をてらったやつとか、うん、もうメタでね、いろんなファンタジーとかいろんなことをやり尽くした結果、うん、日常だと桃心先生は多分漫画を描いてる中で違和感になり始めて、いや普通これだったらどうなるだろうね、この運勢当たるやつさって普通だったら言うよなっていうところに落ち着いたんです桃心先生は、
ドテー
ンにはなる、もうドテーンとかはもう望んでない日常、
日常ですね、
はい、はい、これもファミリー漫画ですので、
あなるほど、それもメッセージ性ありますね、この変わらない日常とか、
うん、
な
ん
もう幸せだ
っていうのを
教えてくれてるんですね、
よくわかってる、
うんうん、
はい、ということで、うん、今日も、深い、漫画をお届けしました、ガチョムラファミリーの4コマ目を当てようでした、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
じゃあ行きますか、
あなんと、
はい、なんとですね、
iPad が、
iPad が新調されました、
あ
いや俺はまだまだ持ってますよ、俺は
壊すなよ、
俺が触った瞬間に何かしら起こるというね、
いやいや、ケイチャーさんのせいですよ、そしたら、
いや分からないです、何か起こるんじゃないよ、分からないっていうこと、
はい、
ありがたい、
ジャングリアの情報じゃなくて、じゃああれ行きますか、目覚めよケイチャー実世代、
ジャングリア関係ないでしょ、
ジャングリア行きました、もう
全然行ってないです、
行く予定はないんですか、2人と
今のところない
ですね、
2人でですよ
2人で、2人で仲良く、仕事とかではなくて、
じゃなく2人で、
面白すぎるでしょ
その面白い、テラってはないんですか、テラっては、
あ気を
て
らってはじゃないですか、行こうかな、一緒にジップラインじゃな、
俺をおごってくれるのに
言ってもいいんです、なんでよや、なんでお前の分のジャングリアで出すの、俺がどうせお前、俺の車で行くんだろ
どうせだったら全部ね、なんかね、
至れり尽くせりだ
後ろに一応コトブキも連れてい
やいやいや、あいつジップライン重量オーバーするでしょ分からんけど、であいつが、あいつが飛ぶ姿見るためだけに行くのは価値ありますね、
あいつがティラノサウルスに食われてるのもみたいな
確かにな
んか恐竜、恐竜研究者みたいそうだ、あいつ
あなんか迫力
大丈夫だよこの子はおとなしいからな
確かにな
んかワニ先生言ってそうだな、もう
ああ確かに、
密かにね、あんなの好きさ、なんか新しいもの好きだからね、
恐竜好きですもんね、恐竜というかゴジラ好きだから、
あそっかそっか、ゴジラ
確かに言ってそう、
言っててほしいな、
気になるな、
面白い、じゃあ、はい、いきますかね、これはどれ、どれなんだろう、これえ
加藤ちゃんさんの来てますよ、
これ行ってみようかな、これはどうなったあこれちょっと違うけど、シュリノスケさん、シンさん、ケイジャージさん、こんばんは、
はい、
愛知県のピンガです、
あピンガさん、
あす
世代来てますね、
はい、
先週の続きですが、オリエンタルカレーは昭和20年誕生、日本初の即席カレーです、
うん、
オリエンタルの社員がトラックを改装した宣伝カーに乗っ で仙台から沖縄まで回り芸や歌を披露して試食配布という当時としては画期的な宣伝方法をしていました。
すごい。
沖縄には昭和37年に行っていたようです。テレビ番組の提供もあり漫才コンビ夢二愛し恋し司会のオリエンタルがっちり買いましょうは、全国ネットなのでご存知の方もいらっしゃるかしら。マースカレーのマースとはマンゴーリンゴレーズンスパイスですが沖縄のマースを使っていると勘違いされている方も多いとか。食堂の黄色いカレーは、オリエンタルカレーのようですよ。
そうなんだ。
8月のオリジンライブ配信チケット購入できました。楽しみにしていますね。それではまたメールしますね。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
オリエンタルカレーいろいろ絡んでるんですね、
うん、
昭和37年に沖縄に来た、
うんうん、
多分もうパスポートですよ。そしたら
47
年に復帰してるんでそれまでは多分アメリカ統治なんで。
オリエンタルっていう会社なんですね。
見たいですね。オリエンタルの社員がっていうこと。
他のもの聞いたことなくないですか。例えば SB だったらなんかシチューとかいろいろあるじゃないですか。
もうカレー一本でいうこと
なんですかね。オリエンタル、
うん、他の商品確かに知らないけど、あ、なるほど、そういうことだったんです。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、それです。
もう本当にありがたい。まだあるんですね、昭和世代のお話がね。さあこちら行きましょう。
はい、
水曜オリジナルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
はい、まだ先週の放送聞いていない、これから聞きましょうね。
マジか。
そしてセンダリーナさん、8月1日はお誕生日おめでとうございました。
おめでとうございます。放送
聞いてらっしゃるかしらということで。
センダリーナさん懐かしい。センダリーナさん
久しぶりですね。あ、おめでとうございます。8月1日ね、
うん
うん、目覚めよ軽ジャージ世代。昔は塗装されて舗装された道は少なかったよね。だったね。国道くらいじゃなかった。雨上がりは靴が大変してたよという人も手を挙げてはーいということで。
へえ。いや、そうなんですね。
覚えてますよ俺も。県道でさえもう轍ちレベルでした。
へ
え。真ん中だけちょっと草が生えてるところこう砂利道をボコボコ行ったみたいな。
へー。だから今本当にすごいですよね。東村とか行っても山道の細かいところまでちゃんと舗装されてますからね。
あ、まあ、確かにそうですね、
うん、
いや確かにそれでいつの間にか確かに助かったなって感じはするんですけどね、
うん、
ありがとうございます。予想来てますね。ダム 88.3%、 シュリノスケさん 72.2キロ、 シンさん 71.5キロ、 モモさんが本日ウートウトされた方向広島、広島の原爆投下の日ですね。時刻は8時15分。ではでは放送ちばってねということで、
うん、
ありがとうございます。
はい、
ね、ウートウトですよ本当に。
ウートウトですね、
うん、以上ですかね。
はい、
はい、世代は以上っぽいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあメールいきますか。
お願いします。
はい、しゅのすけさん、しんさん、けいじゃいさん、こんばんは。うるま市からあやたろうです。
お、あやたろうさん、
久しぶりです。
ライブもありがとうございました。
はい、先週遅れてなかった。7月はうるま市でのライブ開催ありがとうございました。
ありがとうございます。
7年ぶりにお邪魔しましたが、しんとすけのお二人が覚えてくださり嬉しかったです。
いや、もうこれね、昔よく来ていただいてましたから。
ね、ラジオ沖縄のね、
そうだったっ
け、サービスサンデーにも結構書きたり。
あ、そうね。
サンタのやつの、
はいはい、
そこでも差し入れもらったりしましたもんね。
あやじろうさんの奥さんでしたっけ、
うん、
確か
あでしたっけ。
ラジオネームあやじろうありきのあやたろうだった気がする。
あ、新十月のお二人が覚えてくださり嬉しかったですと、うん、ケイジャーさんのコント7歳の息子にドハマりでした。
あのブラジャーはそうなの。
地元ブラジャー、伝説の地元ブラジャー、
ね、小学生男子にはつぼったようで、うん、帰ってからもお笑い芸人こんなしてたよねと真似してます。
ありがとうございます。
ブラジャーの真似を大変ですね。
子供たちも楽しかったようでまた行きたいと言っていたので、
嬉しい、
ぜひまたうるま市に来てください。
ありがとうございます。
9月の茶壇も少年野球なければ行きますね。
めっちゃ嬉しい。
楽しい時間をありがとうございました。またハマりそうと。
うわー、いや、いいですね。
まあ、その時も小学生は1000円。
1000円いいよや。1000円いいよや。だとこのうるま市のこの生配信ができなかったので、はい、今度この、生配信できなかった分の記録映像
を、はいはいはい、
また今回の配信ではないんですけどアーカイブとして1000円で販売しますんで、はい、ぜひ皆様PTX の方でよろしくお願いします。
はい、
多分今日か明日公開されると思いますんで、うん、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
写真も一緒に、
うん、
添付されてますね、ライブの。はい、メール、ケイジャイさん、シンさん、シュウノスケさん、はい、たい、
はい、さい、
はい、どうも。
ベッドからアローです。
あー、どうですか。アローさん、大丈夫ですか。
ねえ、リハビリ中ですかね。沖賞勝ちましたね。これからも応援しがいがありますね。
おお、よかった、見れてるんだ。
私は手術も無事終わり、順調に回復してきています。
おめでとうございます。
順調が一番、
いただいたメッセージ、大変力になりました。ありがとうございます。
あ、よかった。
今月のライブには、最強コマネチでいけるようリハビリ頑張ります。
じゃあもう退院して、来れるんだ。
もうこう、天仏でやるんだとしたら、もうその最強コマネチでもう1回から4回まで。ビョーンと
ガシャーン
垂直です
。いやいや垂直でギアフォースぐらいいってるでしょ。
機械が入ってて、機械が
手伝ったから
ね。
確かに。
いやいや、機械入ってないです。
ヤンビーも一
緒。いやいや、ヤンビー好きだな。ヤンビーの膝に機械が入ってる話。
いや、すげえ。
すごい、頑張ってください。皆さんも暑さに負けず、千葉リオではまた。と、
うん、よかった。やっぱ結構あっという間なんですよ。
うん、
もう時間はあっという間に全部過ぎていくんで、日々も。
ああ、
もうぜひぜひ、
よかったですね、
頑張っていただいて。
いやいや、もういい方向に向かっているそうで、
あの痛みがなくなっただけでももう天国なんじゃないですかね。
うん、確かに、うん、いやいやいや、おめでとうございます。
おめでとうございます。リハビリもファイトです。
はい、
はい、こんにちは。
はい、
先週東京から遊びに来た甥っ子親子を連れて週刊オリジンお笑いライブの観覧に行きました。
あ、
去年はネーネーズのライブに行って、今年はジュンク堂ライブだったのですが、
あ、嬉しい、
とても楽しかったと言ってましたよ、かっこ笑い。
ありがとうございます、かっこ笑い。
おいっ子はしんとすけのネタの中に出てきたユニオン T シャツを着てて、
うん、
この T シャツの沖縄マイナーさの価値を伝えることができてよかったです。
あ、よかった。
ありがとうございます。また見に行きますね、大城くま嫁より。と
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、もうわざわざね、
あ、先週か、
そう、内地からのゲストを呼んできていただいて、
うん、
そう、だから最近ちょっと本土から来られる方が増えてるんですよ。
避暑地としてな、
うん、
沖縄は。
そう、北海道から来てる人とかね、岩手から来てる人とか、うん、結構週刊オリジンにも本土の方が増え始めてますね。
うん、
ありがたいですね。
はい、ということでメールは以上です。
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
さあ、それではケイジャーさんのコーナー行きましょうか。
行きますか。
はい、
本日の沖縄のダムの貯水率99.2%。
めっちゃ増えてる。
99.2
ですね。
北部も降ってたんだ。
もう徐々に上がって、もう過去10年の平均と去年のあれは超えてますね、
うん、
数パーセント超えてますけども、ね、
ちょっと分けてあげたいぐらいですね、
まあ、ありがたいですね。
ただ、
上がった瞬間にもうすでに下がり始めてるんですよ、
はい、あら、
うん、
だからもうちょっと水の使い方がね、激しい気がします。まあ、ヤンバルは特にあれができたんで。
なるほど、
なるほど、
うん、気をつけましょう皆さんね、
はい、
様子見ながら
節水、
まあ、一応節水大事ですよ、
うん、
やっぱりね、
うん
うん、はい、ありがとうございます。
わかりました、うん、じゃあそれではいきましょう。僕の今日の体重 72.2kg。
あ、
正解。
あ、大正解。
ダトさん正解。
もうあれじゃないですか。
はい、
チュチュチュチュチュチュ、
なんかそれ。
ダトちゃんさん
にチュチュチュチュチュチュチュチュ。
カトちゃんさん、
どんな商品だもそれは。
口中毛抜けきれる剣。
いや、剣、いやいや、抜くか抜かないかはカトちゃんさん次第だけれども、うん、その権利をプレゼント。
もしかもブラとパンティのセットアップの写真をカトちゃんさんに送る、
う
ん、
いや、いるか。
送って、これ誰にも写真やらないでくださいよ、ちょっとコンプライアンス大変なんでって一応注意事項もやりながら。
いや、いいんすよ、
送る。
いやいや、欲しくないでしょ、カトちゃんさんサイドが。
どうするんですか。でもぴったりですからね。
ぴったり、初めてじゃないかな、ぴったり。いや、びっくりした。もうついに当てられましたね。た、はい、
じゃあ僕の体重、うん、はい、73.6kg。
イノシシ分が
増えました。
増えてますね。
増えました。
増えております。おー、こんにちは。す
あ、どうも。
あ、鈴崎帽子、鈴崎缶バッジ、すごい鈴崎、すごい鈴崎カバン、
すごい。
めっちゃ鈴崎グッズあるじゃないですか。
すげえ。
いやいや、
ね、今日この後鈴崎も出ますしね。そういえば、
あ、なるほど。あ、ジュンク堂に、
ああ、ありがとうございます。
そういうことだ。
ファンなんですね、鈴崎の。
ありがたいですね。あ、こんにちは。いつもいつも
ありがとうございます。
ライブも来ていただいて、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
いいっすね、考えるからいいっすね、す
ごい寡黙なお二人が通り過ぎた
ねえ、いやありがたいじゃないですか。
さあということで、この後、19時30分から、はい、週刊オリジンお笑いライブ純駆動地下1階でやってますので、今日はまあ僕たちと鈴鹿サーキット、あとはヤンビー
とアツキ
かな、アツキニーニーかな、はい、出てますので、ぜひ、はい、ごひいきによろしくお願いします。はい、であとですね、8月22日ポニーテールリボンズオリジン歌ライブというライブがありまして、はい、あのポニーテールリボンズさんご存知です
かね。はい、もちろんもちろん、
はい、
もう知ってますよ。
おじさんみたいなおばさんとかね、名曲がありますけど、うん、とあのオリジンの歌芸人のコラボライブがあって、まあ、僕なんか MC っていう形で、MC、ネタもやるんですけど、うん、あの出演がポニーテールリボンズさん、そして MC しんこすけ、
あれはチューニングキャンディーさんは、
チューニングキャンディー解散しました
ドゥーナッツさんとか、
ドゥーナッツ第1回O-1グランプリコメンテーター、ドゥーナッツ、
そう
だ出ないです、
懐かしい、
うん、
宮城姉妹は、
宮城姉妹出ないです、宮城姉妹はあのちょっと結婚ね、うん、されて、そこからコロナ入って、
あ、そうです、
はい、もう今また復活されてるのかな、ちょっと詳しいことは分からないですけど、
はい、
ということで、あと出演者がアジアンクーターズ、まあ、ノーブレーキのアイムさんと魚屋のハレルさんと元スカイズザリミット前田秀幸さんの3人のバンド、
はい、
そして厚木兄に、そして浅戸拓郎が出ますんで、
あ、これ
僕なんかの同級生、処理校の同級生浅戸拓郎が、
うん、
なんと知念春也と一緒に出ますんで、
へ
え、あの伝説の浅戸と
知らないでしょ、
浅戸知念、
俺も知らない名前出しておいて申し訳ないけど、はい、処理校の同級生がね、あと与那嶺大輝がスポンサーですので、
来ました、
これ金城大輝じゃないですよ、与那嶺大輝です、これは、
いや一緒ですよ、
これでも歌ってる時にしんとすけのコンテンポラリーダンスもあるので
、もうぜひ見たくないだろ
お楽しみください、
ね、誰が求めてればそれ、ね、
コラボしていきましょう、
うん、はい、ということで皆さんぜひ、この後週刊オリジンオライライブお願いします。
あ、はい、今後は週刊マガジン買いに行きます。
いや、いいぞ、その告知はギリギリ滑り込まさなくて、はい、ということで本日のお相手は
しんとすけしんと
朱里之助と
ケイジャージでした、
ありがとうございました。